If you have a heart to dream,
you have a heart to dream.
You have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that challenge.
And realize
your dream.
Your dream.
Dream heart.
ドリームハート。政教新聞がお送りします。
皆さんこんばんは、茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして、その方の挑戦にそして夢に迫っていきます。さあ今夜もご著書ネオ日本食を発売されたライター、漫画研究者、そして大学の先生をやってらっしゃいます富山由紀子さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。もう先週はね、富山さんのネオ日本食、これがもうすごい本で、今年のね流行語大賞いけるんじゃないかなと思うんですけど富山さん、意外とオタクなんですかね。
どうなんでしょうか、オタクなのかマニアなのか。ただ研究者ではあるので、その気質みたいなものを食べ物調査にも振ってるかもしれないです。だから味覚で取材してる感じじゃないかもしれないですね。調べ物したり、インタビューして人にお話を聞いたり、結構実は言葉で食べ物のことを知りたいって思って、もちろん美味しいと思って食べてるんですけど、
はいはいはい、
なんかちょっと研究者脳みたいなものは使ってるのかなと思います。
は
い、
ですから早稲田の大学院の文学研究科で博士号を取られたわけですが、
はい、
もともと文学研究されてて漫画に注目するってことになったんですよね。
そうです。大学院に入ったばっかりの時は江戸川乱歩とかをやってたんですけど、その鳴かず飛ばずっていうか、全然文学研究がうまくいかない時期に漫画と出会って、これ漫画で研究ってできるのかなと思って方向転換をしたら、私の場合はなんかうまくいって今があるっていう感じです。
これはどういうことかなということで、今夜もご著書ネオ日本食を発売されましたライター、漫画研究者、そして大学の先生の富山由紀子さんを迎えして、いろいろお話を伺っていきたいと思います。富山さん、今夜もどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
ドリームハート。
それでは今夜もまずは富山さんのプロフィールをご紹介します。富山由紀子さんは1979年秋田県の生まれです。早稲田大学法学部をご卒業後、早稲田大学大学院文学研究科に進み、少女漫画における女性労働表現の研究で博士号括弧文学を取得されました。現在東北芸術工科大学芸術学部准教授を務めていらっしゃいます。またライターとして日本の文学、漫画、フードカルチャーについて書く一方、大学教員として少女漫画の研究を中心としたサブカルチャー関連の講義を担当していらっしゃいます。著書も多数出版されており、先日リトルモアからネオ日本食を発売されました。富山さん、この東北芸術工科大学の先生されてるってことなんですが、
はい、
どういう大学ですか？
山形県にあります、小さなこじんまりとやっております芸術系の。
絶対小さくないですよ、
うん、
大きいですよね。
でかいんですよ。実は生徒数からすると想像できないぐらい敷地と校舎がでかくてですね、はい、移動すごい大変なんですよ。
そしてこれ京都芸術大学の姉妹校でもあるんですよね。
そうですね、同じ経営母体なので姉妹校ですね。
今この先生されてて、普段はどう行き来されてるんですか？
学期が始まりますと週3日ぐらいに会議とか授業とかギュッて固めまして、山形行って、それが終わると戻ってくるっていう、いわゆる2拠点生活をしています。
じゃあ行ったり来たりされてるという。
行ったり来たりです。はい、
僕の知り合いだと宮島達夫さんなんかが
いらっしゃいましたね。
いらっしゃったし、
はい、
本当に素晴らしい格好だと思うんですけど。
ありがとうございます。
そこに公募してるよって言うんで出しちゃったんですって。
あ、そうです、そうです。文芸学科っていう学科があって、そこで公募が出ていますと。で、あなたには割と合ってると思うけど出してみたらって言われて、そんなあるんだみたいな感じでネットで見て、あ、本当だ、あるみたいな感じで
出しちゃったら採用されたと、
通っちゃったという、そういう。
だから富山さんの人生、意外と今までそういうふうにふわっと新しいことやっちゃう。
そうです、そうです。だから世間的にどう見えてるかっていうと、結構ガツガツ考えていろいろ戦略的にこういうことやってる人だと思われてるんですけど、実際はめちゃくちゃぼーっとしてます。早稲田大学で助手とかやってた時も、助手の公募出てるの気づいてるって言われて、出てんだと思って。
人から誘われることが多いんですかね。
そうですね、なので人についていくっていうか、就職って職に就くって書くじゃないですか、私結構人につく タイプの仕事の仕方をしていまして、
今回のあのネオ日本食の版元でもありますリトルマーカー出したパンケーキノート2013年、これパンケーキのブームの火付け役になったわけですけど、これもなんか編集者に誘われたんですって。
あ、そうです
どう誘われたんですか。
あのパンケーキが、まあ、もともと好きではあって、はいはい、でブログとかブロガーさんがね、パンケーキのブロガーさんって結構いっぱいいて、ええ、それ見て参考にして食べに行ったりはしていて、うん、でその話をそのリトルマーの加藤さんっていう編集さんにしてた、うんうん、でパンケーキの本あったらいいんじゃない、作ればみたいな、読みたいなみたいな、うん、言ってたら富山さんが書けばいいじゃないですかって言ってきたんで、いやフードライターじゃないから書いたことないからと思ったんだけど、うん、そっからなんか勉強してというか、食べ物の本ってどうやって作るのかなって勉強して、まあ、やってみるかっつって書いたの。
すごいですね。そして今あの手塚治虫文化賞の選考委員になったということで、漫画界でそういう地位にいらっしゃるわけですけど、少女漫画に答えがあるらしさをはみ出すヒロインたち、
はい、
少女漫画のブサイク女子校、数々の漫画の著作書いてるんですけど、これもなんか大学院の時にふわっとなんか、
そうですね、
どういう機会だったんですか。
研究も例えば、まあ、ブサイク女子校とかもそうですけど、はい、学生さんと立ち話みたいなのをしてて、うん、先生少女漫画の登場人物って美男美女ばっかりだよねとかって言われて、うんうんうん、本当にそうかなって思って調べてみると、はいはい、その少女漫画の中には意外にその不美人っていう設定になっているヒロインがいっぱいいるじゃんみたいな感じになって、うんうん、それでそれが本になるとか、なんかそういうことばっかりなんですよ。で、労働系女子漫画のことについて研究して博士号を取るところまで行ったのも、自分が27、8歳の時に文学の研究でどん詰まってしまって、
うんうん、
私この後学歴だけはあるかもしんないけど、このまま大学院辞めてプリタニートになるのみたいな、私の人生仕事とかどうすんのみたいな感じで、うん、私が女子の労働について迷ってる時に漫画がヒントをくれたっていうことがあったりとか、割とその生きてる中でなんか自分を通り過ぎていった事象みたいなものを捕まえてるだけなんですよ。
私あの考えたことで面白いなと思ったのが、女子の人生は選択の連続だと、これどういうことですか。
リニアモーターカーのリニアっていう言葉あるじゃないですか、あれ直線とかまっすぐとかっていう意味なんですけど、うんうんうんうん、社会的歴史的に見ると、うん、男性の人生って割とまっすぐに行けることが多い、全員とは言いません、ま
あ、比較的ね、
比較的ね、うんうん、大学を卒業して、うん、企業に就職をすると、うん、なんかよほど悪いことをしない限りは定年退職まで勤めることができて、うんうん、まあ、結婚しようが姉妹が子供が生まれようが生まれまいが一応リニアな人生を送ることができます、
うんうん、
しかし女性はどうでしょうかと、例えば職場結婚した時にどっちかが辞めなくちゃいけないっていう風になった時に、じゃあ女性の側が私じゃあ辞めるになったり、もちろん産休育休も、まあ、女性が取る私が休みますになったり、うん、もうちょっと年齢重ねていくと、あ、親の介護が発生しました、誰がやりますか、じゃあ私がやりますみたいになったり、選択どうするっていうことを聞かれがちで、ルート変わりがち、
なんかライフイベントでやっぱり選択しなくちゃいけないことが多いってことですよね。
と思うんですよね。
そうか、そのご専門されてる少女漫画女子漫画っていうのは、
はい、
やっぱりそういう現実をやっぱ反映してる、
はい、っていう作品が結構ある、うん、なので現実世界にその自分と似た人とかロールモデルを見つけるのがもし難しければ、ちょっと漫画を読んでいただきたいと思うわけですね。でフィクションでしょ嘘でしょって思うかもしれないけど、まあ、昨今の優れた漫画ってかなり取材もされていまして、まあ、だから女性がどういう職業を選択するか、どういう人生を送っていくか、老後はどうなっていくのか、そうなんですよ、だから老後の話とかも最近は出てきてまして、
うん、
だ結婚適齢期とか妙齢の女子が結婚というゴールに向かってって終わりみたいな話じゃなくて、結婚した後も人生続きますよねっていう感じで結婚生活を描くであるとか、だから必ずしもキラキラしている女の子の話ではない作品がとっても増えてはきているので、人生迷いがちな方は生身の人間に話聞きに行くのもいいんですけど、本屋さんに行ってなんか自分と似た境遇の人いないかなと思ってちょっと見ていただくのもいいかなとは思います。
しかもあの国際的にもなってきて、富山さんが選考委員されている手塚治虫文化賞なんですけど、第27回のこの短編賞を山地恵比根先生の女の子がいる場所はっていう作品が受賞されたんですよね。
はい、そうです。
いろんな国の女性の、はい、生き方を描いてる、これはどういう作品なんですか。
山地恵比根先生の女の子のいうとこですね、はいはい、あの作品は、 まあ、世界中のいろいろな文化とか宗教とかの背景が全然違う世界中のいろいろな女の子たちを各話で、うん、オムニバス形式みたいになってるんですけど、各話の主人公に取り立てて、例えば宗教的な背景があるので男の子っぽいことが本当にできない、
あ
けど本当はサッカーがやりたいとかね、
うんうんうん、
男の子っぽいこと別にやってもいいじゃんと思うんだけど、うん、なんかそれを許さない土地に生まれてしまった女の子がその、うんうん、まあ、摩擦みたいなものとどういうふうに向き合っていくかみたいな話があったりとか、だから世界中の女の子たちがまあすくすくと育ちながらもなんかこれ違うんじゃないかなっていうモヤモヤも抱えているっていうところで、もちろんその中には日本の女の子もいるわけですけれど、まあ、そういう女の子たちの姿をちょっとずつまあ描き出していくっていうようなストーリーになっていまして、これも文献とかをかなり調べられて書いたと作家の先生はおっしゃっているので、ね、まあ、そういうすごく簡単に言ってしまうと、そのジェンダーとかフェミニズムのことに漫画の世界の書き手たちも興味を持っていて、それをどうやってフィクション作品の形で発表していくかっていうことは模索されている最中かなと思います。
やっぱりそういう話ってやっぱり大学で講義されてて学生たちもすごく興味持つんじゃないですか。
そうですね、漫画を入り口にすると結構みんな、うん、食いついてくれるっていうのはその漫画をやってるちょっといいところかなとは思いますね。そのいきなり社会のことを考えましょうとかね、うん、文化のことを考えましょうっていうとちょっとお勉強っぽすぎると思って身構えてしまう学生もいないわけではないので、うん、まあ、とりあえずこの短編作品をみんなでちょっと読んでみようかみたいな感じで読むと、まあ、物語が体の中に入ってくるっていうことで、そこスタートで文化や社会や政治のことを考えられるっていうのは漫画のまあ持ってるいいところかな。もちろん映画でもね、小説でもそういう側面はあるんですけど、うんうん、漫画って早く読めるんですよ、その場で。
確かに。
で、絵が共有されてるので、うん、このコマ見てどう思うとか、この表情見てどう思うが結構すぐできるっていうのはメリットですね。う
ん、なるほどな。茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしています、ドリームハート。今夜もライター、漫画研究者、そして大学の先生です。富山由紀子さんをお迎えしてお話を伺っています。
ドリームハート。
改めてこのネオン日本食なんですけども、海外から持ち込まれたはずなのに日本で独自の進化を遂げ、私たちの食文化にすっかり溶け込んでいる食べ物、そして飲み物のことということで、ご研究されている少女漫画の奥深い世界、そしてこのネオン日本食、日本ってどんな国なんですかね。
あー、そうですね、まあ、私の専門に引きつけて言うなら、うんうん、ネオラセルって私は言っていますけれど変化をさせる、工夫をするっていうことが非常に得意なお国柄みたいなものはあるのかなと思いますし、うん、あとはその変化変更したものを、
はい、
まあ、例えば元祖と違うじゃないか、オリジナルと違うじゃないかと言わないで、
うんうんうん、
やりのあんま言わないで、
うん、
面白ければいいじゃないかとか美味しければいいじゃないかっていうことで、こう後押しする大衆の力が割と強いんだとは思います。
そうか、
はい、
確かにね。でも一方でなんかこうじゃなくちゃいけないんだというか、伝統的はこうなんだっていう方々もいらっしゃるけど、
そうなんですよ、
みんなの気持ちは意外といいじゃないってなる。
そうです、だから、うん、あの中心と終焉っていう言葉で私よく説明するんですけど、うんうんうんうん、中心にはまあ伝統的なものはあるんです、古き良きものはあるし、うんうん、それを守ろうとしてる人たちもいるんですけど、終焉、裾野がめちゃ広くて、
うん、
そう、裾野許さないって感じじゃないんですよ。裾野はまあ広がりたければ広がってきなさい
ってい
う、
勝手にやって
てい
いよみたいな、
ほっとかれてるエリアっていうのが実は結構あって、だからネオらせることが好きな人たちとか、ネオってるものを摂取するのが好きな人たちは終焉で遊んでればいいっていうことはあって、だから両方ある中心と終焉の力学みたいなのがあるのが結構面白いところかなとは思います。で、裾野がやっぱ広いと思いますね、あのよその国とかよそのカルチャーに比べるとですけど。
ぜひ皆さん、この裾野の広さを実感させる富山由紀子さんのですね、リトルモアカ出ていますネオ日本食、
はい、
ネオってる事例がたくさんあって本当に幸せな気持ちになってきます。
そうですね、まあ、私がちょっと分析してるところもありますけど、うん、基本的にはインタビュー集ですし、料理人の方々の言葉をなるべく損なわないようにそのまますくい上げて作った本なので、各料理人たちの言葉をぜひ読んでいただきたいですね、
うん、熱いよね、人生かけてるもんね。
そうなんですよ、でやっぱネオラセの料理人って面白いんですよ本当にこれは褒め言葉です。ユニークな方本当に多いので、
名古屋についてなんか一言言いたいことありますか？
私本当に名古屋飯が好きで名古屋の皆さん聞いてますか？私は本当に名古屋に移住したいぐらい名古屋飯が好きです。
何なんですかね、名古屋ネオ日本食かなり生み出してますよね。
そうなんですよ。本の中でも、まあ、コラムのコーナーでちょっと取り上げたんですけど、うん、はい、やっぱ独自のネオリがまたありまして、
はい、
まずその八丁味噌カルチャーがあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
まカツってまあネオってる食べ物なんですけど、基本的にそれをまあ味噌につけたり味噌かけたりして食べてるわけですよね、
うん、
何をしてるんだと
何をしてるんだ、
美味しいじゃないかと。
あ、美味しいじゃないかと。
で映えないんですよ茶色いんで。でも美味しい。で私はもうちょっと名古屋飯がなんかもっとみんなに褒められてほしいって思ってます。
コラムのタイトルがネオリ町名古屋という
そう、ネオってる町ネオリ町。
名古屋はネオリ町なんですね。
ネオリ町です、大好きなネオリ町住みたい。
はい、本当になんかすごいお話をいろいろ伺ってきました。このですねネオ日本食についてもっと知りたいという方は富山さんのノートのこれサイトがあるんですよね。
そうです、リトルマーがね、はい、作ってくれたノートのサイトの中で、ね、はい、今までの連載載ってます。
そちらぜひチェックしてみてください。ドリームハートのホームページにもリンクを貼りますのでどうぞご利用ください。また2週続けてご紹介してきました富山さんのご著書ネオ日本食、今夜はこのご著書にですね富山さんの直筆サインを入れて3名の方にプレゼントいたします、
はい、
ご希望の方はこの後番組のエンディングで応募方法をご案内しますのでもう少しお待ちくださいね。富山さん、改めてこのネオ日本食こういうふうに読んでくださいっていうメッセージありますでしょうか、
はい、気になるページから好きなように読んでいただき、お腹を空かしていただいて街に出て、紹介したお店でもそうじゃなくても構いません、これネオ日本食なんだっていう気持ちでもう一回外食いろいろしてみてください。あ、もちろんお家で作ってもらってもいいんですけど、
はい、
自分たちの食文化と改めて出会い直すきっかけになったら嬉しいです。
僕は本当に文章が素晴らしいんでぜひ皆さん堪能していただけたらと思いますということでいろいろお話を伺ってきたんですが、この番組はですね、はい、その夢と挑戦を伺ってるんですが、富山さんこの春からは NHK 高校講座家庭総合の番組 MC も務めてらっしゃると。
そうなんです。
ますます活躍広がってらっしゃるんですけども、
はい、
これからの富山さんの夢挑戦何になりますでしょうか。
いや、差し当たってはその人生初の MC 業を失敗せずにやりきるっていうことが差し当たっての夢挑戦ですが、はい、やっぱり人生に飽きないように生きていきたいとずっと思っているので、うん、なんか 2,3 年に1回難しいことやろうといつも思ってて、今45になる年なんですけど、うんうん、車の免許取ろうかなと思ってます。
ちょっと待って、まだ取ってなかったんですか？
うん、取ってなかったんです。
頑張ってください。
頑張ります。
やっぱなんかちょっとリスナーの皆さんね、今までどんなすごい人なんだろうと思って聞いてたんだけどいきなり車の免許あれ？
そうなんです、車も運転できないような人間なんですとか言って。
あ、でもなんかちょっと今リスナーの方々共感というか親しみを持ったかもしれませんね。
あ、そうですか、はい、ね、頑張ります
じゃあ NHK の番組の MC と車の免許、
はい、
頑張ってください。森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜もご著書ネオ日本食を発売されたライター漫画研究者そして大学の先生富山由紀子さんをお迎えしてお話を伺いました。富山さん2週続けて本当にネオってる面白いお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
森健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート、今夜もご著書ネオ日本食を発売されましたライター漫画研究者そして大学の先生をやってらっしゃいます富山由紀子さんをお迎えしました。いかがでしたでしょうか。富山さんのような方がね、日本を元気にする気がするんですよね。富山さんが大学で教えてらっしゃる学生さんとかはね、本当にいろいろ勇気もらってると思うんですけど、このリスナーの方々もね、日本ってそうか、意外といい国かもなんか最近いろいろ言われてるけど、ネオ日本食を生み出してるネオってる日本ってそんなに悪くないかもって思えるようなね、そういう視点を提供してくださっていると思います。ぜひ皆さん、この富山由紀子さんのネオ日本食、とても元気が出る本ですのでお読みいただけたらなと思います。それではお待たせいたしました。プレゼントの応募方法をご案内いたします。ご紹介してきました富山由紀子さんのご著書ネオ日本食、 こちらに富山さんの直筆サインを入れて3名の方にプレゼントいたします。ご希望の方は必要事項を明記の上、ドリームハートのホームページよりご応募ください。私茂木に聞きたいことや相談したいことなどメッセージを添えていただけると嬉しいです。なお当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしております。そしてスマホアプリオーディではドリームハートの番外編番組茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。ぜひこちらも聞いてみてくださいね。さて来週のお客様はホテルプロデューサーとしてご活躍中の龍崎翔子さんをお迎えします。龍崎さんは東大在学中に起業され、常識を打ち破るホテル巡りのムーブメントを起こした今注目される若手起業家のお一人です。龍崎さんが手掛けられているホテルのお話を中心に、発想の種はどんなところに転がっているのか追っていこうと思います。来週もどうぞお楽しみに。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は茂木健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。